もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、知り合いの方に、
はい。
合計200万足らずなんですけれども、
はい。
お金を預けたんですね。
お金は預けた。
はい。
これは投資用に？
そうですね。
どういう投資になさるって？
いや、それが詳しく聞いてないんですよ。で、銀行で、まあ今定期とかすごく金利が安いですよね。
はい。
で、たまたま銀行の方が見えてて、まあ、
はい。
いろいろ融資しませんかとかいろいろ話をしてて、
うん。
で、まあその話をたまたまその知り合いの方が来てたので、
ええ。
もう銀行こんな感じだけどどう思う？こんな感じよって言ったら、ああ、これくらいの金利みたいな感じで、
ええ。
で、あ、僕なら、もっと出せるのにとかって、はははって感じだったのね。
は
で、その方のことすごく信頼していたので、
い。ええ。
通帳を預けしてっていう感じの関係だったので、だったら、じゃあ、お小遣い稼ぎしようかなって、私も軽いノリで、とりあえず100万円で、で、年5万円、じゃあ、お小
え
遣い入るから、それでいいかなっていう感じだったんですね。
え。はい。とりあえず100万円って通帳を預けちゃったの？
違います、違います。私が現金で持ってきました。
おー、なるほど。
うん。
ところで、あなたおいくつ？
50歳です。
50 歳。
はい。
ええー、お若いお声ね。そのお知り合いの方って何歳ぐらいの方？
40前ぐらいかしら。
30 後半。
と思います。
そうすると、あなたの会社の取引先みたいな方？そうすると。
取引先の中の一人の役員っていうか、
ああ、なるほど。で、その方がたまたまいらした時に銀行の話をしたら、
私がたまたま普通の会話の中にそれを入れたのね。そし
た
ただ ら
ち
そ
ょっと
の、
ね、さっきちらっとおっしゃったんだけど、通帳預けてとか言われなかった？
色取引の出し入れとかありますよね。
ね
そういうのもその方に、
え。
私、そこら辺がちょっと抜けてるので、
ええ。ええ。
たまたまその方はその計算に強い方だったので、
はい。
じゃあ、しっかり見といてね、みたいな。
え
で、月に1回ぐらい、これはここからの税金だとか、これはこういう支払いだとか、
え。ええ。ええ。
その方がチェックしてくれてたんですね。
と、かなりお親しかったわけね。
かなりとか、まあそう、だから、なんか仕事関係上は、まあ、その社内でも私はその人に一目置いてたっていうか、あ、この人は来てるなと思ったので、だから、まあ、100万円とかだったら、まあ、この会社を離れてても、その方とは、まあ、これからもいろいろと、そういうお金に関しては、アドバイスいただこうかなと思って、
その方は、その金融関係の方じゃないの？
全然違います。
あ、そう、タイトルは持ってないの。
持ってない。
なるほど。
だから、私
あ
も、
なた自
じゃあ
身が、なんか、
何に対して投資をしてるとかも、そういうのも、もう全然聞かなくって、もうただもう先入観で、あ、もうこの人なら大丈夫っていう頭があったから、とりあえず1回目100万で、次また何かの拍子に、また銀行が来て、また行ってきたねとか言うね、もうとかって言ったら、その人が、じゃあもう100万ぐらいしますかとか言うから、そうだなとかって、それが持ってやろうかなとか言って、じゃあ次また会った時に渡すねって言って、でもお家に帰ってきても、いやでもやっぱりこれ以上はやっぱりうちの家訓としてお金を貸したら負けたものと思えとか、保証人になるなとかそういうことすごい言われたので、いやもうやっぱりこういうのやめようと思って、もし今100万なんで預けたりしたらそれを返してもらう時にまた言いづらくなるから、まあ、100万ぐらいにしといても次の追加やめようと思って、その方に追加って言ったけどやっぱりやめとくねって言ったら、いやもうそれ一旦預かっちゃってもう入れ込んじゃったから、それを引き出すにはなかなかまた大変なことになるからっていうか、1年しか経ってない。もうやっちゃったの？って感じ。あ、じゃあもう仕方ないね。じゃあ、とりあえず、まあ徐々にやめていくことにするけど、まあそんな感じで、お小遣い、まあちょっと増えるかっていう感じで、まあそれはそれで置いといて、で、まだ私利子もらってませんよ。まだちょっと1年経ってないんで。まあその方、それから毎月1回ぐらいお会いするんですけども、最近その方、私のところに来た時に、あ、実は、ちょっとお金借りたいんだけどって私に言ってきたんですね。で、は？みたいな感じで。で、奥さんがちょっとトラブルに巻き込まれて、で、ちょっと50万ぐらいいることになったから、で、貸してもらおうかなって言い始めて、私も今までの経緯を考えたらなんかいろいろ、私にアドバイスとかもしてくれたので、なんかかわいそうかなと思って、でも30もちょっとダメだしなとか、じゃあ15ぐらいかなとか思って、それくらいならなんとかとか言ったら、ああ、それでも、助かるとかって言うから、じゃあ、私、それくらいさ、お役に立てないけど、って言って電話を切ったの。で、ちょっとお友達たちに、ちょっと私、お金を 返してとか言われちゃってすごく困っちゃって、どうしよう、でもなんかケチな女だと思われるのもなんか嫌だしなとかって言ってたら、みんながそれっておかしくないっていう話になって、
うん、
だって、ね、200万かなんかそこなん投資してる人がなんで高々50万ないわけ、それも会社でも結構な地位にある人がなんかおかしくないのって言い始めて、すごい信用してたのね、そのことを、で結構私の通帳とかも見せてたし、私が結構自分で自由にできるお金を持ってることを知っているので、なんか足元見られたかなと思って怖くなって、で速攻その人にメールして、本当申し訳ないけど人間関係壊したくないからお金はやっぱ貸しするのごめんなさいねって言って、でその投資した分もやっぱりこれからあなたとの関係のことを考えると、たかだか私のね利益分のために目がくらんでトラブルとか起こしたくないから、やっぱりそれはメールね、ごめんなさいってメールしたんですよ、でその人からすぐ、まあ、承知しましたみたいなメールは届いたんですけれども、でもその後また他の人にしたら、みんなは、まあ、100% 返ってこないねとかってすごく言うのね、だから私としてもだんだん心配になって、たかだかじゃないけどそのお金ドブに捨てるのも腹が立つし、私のことを同じ一人だと思って甘く見られたのも、でギャフンじゃないけど言わせれないかなと思って、まあ、覚書はその方に書いてきたので、覚書はとりあえず持ってるんですね、その方との契約の。
その覚書は司法書士のところへ行って作った正式なもの、は
い、その方がワープロで打ったやつ。
はあ、はあはあ、なるほどね。
こうは打つわみたいな感じで。
で、それはどういう覚書だったんですか？
こうがオツに何年何月続けで締結した融資内容に関し以下の通り合意したので覚書を締結するみたいな感じで、資金支出とは資産運用、
はい、
で金利は 5% ぐらい で融資日と返済期限があって、
はい、
第1条とかには、まあ、融資期間をこれからこれまでにするみたいな感じで、で上記融資期間に伴う返済方法については双方協議の上、期日一括返済または期日金利のみ返済を取り決めるものとする、で、あれ後からなお元本は保証されるものとする、これは手書きでちょっと俺もこれも書いといてって頼んだので、それは書かせたんですね。
あ、なるほど。
だから期日一括返済を私はの望んでるんですね。
でその期日がまだ来ていない
というか、ね、来てないんでしょう。
それはまだ来てない。
そうです。
あと何ヶ月ぐらいとか。
4ヶ月ぐらい。
あと4ヶ月ぐらいなんですか。
そうです、そうです、
はい、なるほどね。というわけで、そうすると今日のご相談は、
はい、
今すぐ何とかする手法はないか。
今すぐはまず無理だと思うのね。その返済期限がいついつっていう決まってあるから、うん、私はどういうことをしとけばいいのか。
なるほど、わ、
うん、
かりました。
はいはい、
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はいはいはい、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、はい、まあ、あなたのお話だけでね、
うん、
そのあなたの置かれてる正確な状況っていうのはちょっとわからないんですけど、
はい、
非常にね、おかしなことをなさってると思いますよ。
はい、やっぱり
会社に勤めてる人がね、
うん、
自分に預けてくれれば年 5% 確定で利益をつけると言った、うん、ということですよね、
うんうん、
そのこと自体非常に不思議な話ですし、
うん、
まず投資っていうものは、
はい、
元本保証はありえないです。
え、
元本保証
でもここに書かせましたよ、私。なお元本は保証されるものとするって書かせましたよ、その人に。
ね、投資っていうのはね、
はい、
ある事業に対してお金を出して、
はい、
その結果その、ま、事業がうまくいけばね、利益が配当になるけど、
はい、
事業がダメになっちゃった時は出したお金はなくなっちゃうっていうね、それが投資という、あなたがまあ使ってる言葉だと思います。
はい。
で、それはね、何月何日にお金、元本を必ず返してもらう。そしてそれに金利が 5% つくっていう約束ですので、
はい。
それはまあ貸金だというふうに考えないといけない。そういう内容の覚書ですね。ですから、それはあなたがお金を貸してるんです、100万円。で、それに 5% の利息をつけて返しますよっていう約束の覚書になってますね。少なくともその紙はそうなってます。
これって、
はい、
次回会った時に書き直すことってできますか？
私
はこれを司法書士の人にちょっとお電話で聞いてみたら、これに、もし上記期限内に支払いがない場合にはこの債務について執行受諾約款付きの債務承認契約の公正証書を作成するものとする、これを新たな契約とする、なおもし遅延したら元本に対して 法定利息により遅延損害金を支払うものとする。で、それができなければ簡易裁判所に支払いの督促を申し立てるっていうのを追加して書かそうかなと思うんですが、これはいかがでしょう。
それ書いてもいいですけどねそのことによって何かあなたの今の立場に変わりがあるかっていうと全然変わりがないですよ。つまりね、うん、そのあなたが今書かそうとしてることは、
はい、
まあ要するにその約束を守らなかった時に公正証書にするっていうことですか。
そうです、そうです。
あの公正証書っていうのはあなた一人で行って作れませんのでね。
あ、その方と一緒に行かなきゃいけないっておっしゃってました。
でしょ。そうするとその人が来なければできないわけですから。
で、
支払い督促を申し立てることができる、あの、するなんてね、うん、そんなの契約に書かなくったってできることなんですから、
うん、
それ、わざわざ書かせる必要もないんじゃないですか。
そうですね。うん、まあ、それは簡易裁判所のことは別に書かすつもりはないけれども、
うん、
まあ、遅延したら、法定利息により、遅延、損害金を支払うものとするとこまでは書いてもらおうかなと思ってるんですね。
あの、それもね、私はちょっとね、うん、何を考えてるのかしらって思っちゃうんだけど、法定利息っていくらかわかりますか？
0.2
あのね、0.2 っていうのは何のこと言ってるか分かりませんけど、
分かんないです、適当に言ったから。
法定利息って普通はね、民事の法定利息のことを言ってるならば、
はい、
それは年 5% なんです。
あ、そうなんですか。
うん、そうすると今のね、約束と同じでしょ。
あ、本当だ。
それをね、
うん、
足して書き添えても、
うん、
ほとんど意味のないことをおっしゃってるんですよ。
うん、
期限を切ってこんな契約書を作ってるってことは、まあ貸金だと言い張ってね、
はい、
期限までは返さなくてもいいんだと言おうとしてるんだと思います、向こうはね、
はいはい、
だけど例えば一般的に金融商品を買ったりとかね、公のものにを買ったりして投資してるなんてことがもし仮にあるとしたら、
は
い、これはいつだって解約できるんですからね、
はあ、
だってそうでしょ、投資信託をね銀行で買ってるとか、
うん、
そんなんだって解約が途中でできますしね、
うん、
で株でやってますよって言うんだったらね、
はい、
株だっていつだって売買できるんですから、
うんうん、
そしたら返してくれって言って返せない理由なんかないんですから。
でも今株売ったら損しますみたいな。
あのね、まずね、もし株を買ってるんだって言ったらね、
はい、
元本保証をすることがおかしいでしょ。
ああ、じゃあ株を買ってるんだったらこの元本保証するって書いたのおかしいんじゃないですかって突っ込む
ようですね。そう、そういうふうに聞けばいいんです、うん、
はいはいはい、
ね、うん、そうやってね、あの、うん、とにかくその覚書はおかしなものなので矛盾だらけなんですよ。だから私だったらね、その覚書と今のあなたのお話を持って弁護士のところ相談に来られたらね、
はい、
まあまず騙されてると思うので、うん、すぐ返してくださいというふうに弁護士から連絡しますよ。
あ、
それで向こうは そうするとこれは貸金だからって言うと思いますけどね、
はいはい、
でもまあ貸金でもとにかく今から訴訟の準備をして裁判を起こせばね、
うん、
裁判をやって最後の日の時に4ヶ月経ってればもうその権利は実現できてるんですから、
うん、
その時に判決が出ますから、それでお給料の差し押さえするとかね、そういうことができるようになるんです。あのね、あなたはね、その相手の方の身元だとかね、
うん、
状況について全くあの情報ないじゃないですか。
そうです。
とてもね、あなたの情報量で相手からしっかりお金を回収するっていうのは難しいと思います。だから本当にしっかり回収する気があるんだったらね、
うん、
早く弁護士に相談してどういうところを抑えるべきかをね、
うん、
あの弁護士のアドバイスをもらった方がいいと思いますけど、
うん、
じゃあもう回収は諦めて200万はもう諦めるということならね、
うんうん、
あのそれはそういう選択をするしかないと思います。
わかりました。とんでもなく私が世間知らずだったってことですね。
お分かりいただけましたかね。
はい、ごめんなさい。
まとめるとまず最初にやることは
とにかくその投資の仕組みをきちんと聞いて、
うん、
どういうふうに運用しているかをしっかり聞いて、
はい、
で私はとにかくお金を返してほしいっていうことをしっかり私の気持ちを伝えるってことですよね。
はい、
それをしてみます。
でそこから先はもしも揉めるようだったら、うん、とてもあなた一人では対処できないので、
うん、
弁護士さんに聞いて、
でもそこまでやるのはもう嫌だと思ったら、もう200万は、う
ん、諦めて
捨てだと思うしかないですね。
そうですね、うん、そこはあなたの気持ちだから、
はい、
彼との自分の気持ちをもう一回よく考えて、で彼がそのあなたの気持ちに応えてると思い込んでるけど、それもどうかをよく考えて。
はい、
はい、
失礼いたします。
はい、どうも失礼します。はいはい。